さて、今日ですけど、今日は私の教会、私の教会という題で、御言葉を取り継がせていただきます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ハレルヤ、皆をあがめます。本当に主が今日この日を作られ、私たちに今日も新しい命を注いで、今日も生きようとおっしゃってくださる主よ、あなたが共にいてくださることを覚えて感謝をいたします。今私たちはあなたの御言葉を待ち望んでいます。どうぞ主ご自身が届けてくださるように、聖霊様がこの場に豊かにご臨在くださり、どうぞお一人お一人に必要なあなたからの語りかけを与えてくださるようにお願いをいたします。どうぞこのものを十字架の陰に隠していただいて、本当にただただこのところで主の栄光が この場を皆様の心を包みますように、あなたに期待をいたします。一切をお委ねし、この祈りを愛する主イエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。今日から新しいメッセージ そのシリーズを始めたいと思っています。テーマは教会とは、教会とはというテーマです。今私たちはこの教会の今後の方向性についてですね、共に主に祈り求めています。これからもその祈り求めていくっていうのは続いていくわけですけれども、それを祈り、主の導き、この方向をですね、方向性を求めていく中で、もう一度教会とは何なのか、教会とは何であるかをですね、御言葉から、主の御言葉から共に学んでいきたいと、そのように導かれていますので、これからもうすぐサンクスギビング、来月にはサンクスギビングが来て、もうその後すぐアドベント、クリスマスに入っていきますけれども、サンクスギビングまでの5週間をですね、かけて、教会についてですね、基本的なところになると思うんですが、共に主の御言葉に聞いていきたいと願っています。この写真、いつの写真か覚えておられるでしょうか。これはですね、昨年のサンクスギビング、いつもサンクスギビングの週の日曜日にですね、いつもこのサンクスギビングディナーを持っていますよね。その時のに撮った写真ですけれども、皆さん、教会とは何でしょうか。私たちはよく、私たち自身がですね、普段から通う、集う、その教会を指して、私の教会とか言ったりしますよね。私の教会、私の行ってる教会。また時には牧師の名前を出してですね、誰々牧師の教会、それは括弧して誰々牧師が牧会する教会という意味ですけれども、そういうように言ったりもしますね。ちょっと見づらいかもしれないですが、有名な方たちがいますね。この写真見てください。右がオバマ大統領ですね。で、左側はセネターのマッケイン氏ですね。間にいるの誰か分かりますか。はい、リック・ウォーレン、牧師ですね。カリフォルニア州にあるサドルバック教会の牧師のリック・ウォーレン氏ですね。これはオバマ大統領が大統領になる前のあれですね、時に捉えたものだと思うんですけれども、サドルバック教会という名は、今では随分と、広範囲にわたって知られています。私もこのお休みをいただいた間、サドルバック教会主催の、日系人教会対象のセミナーが持たれてですね、約200人の人たちが集まって、出席してきました。で、これからちょっとここにないんですが、これから、3年間渡って、年に2回セミナーを持っていって、もうその主のですね、なんていうんですかね、教会一緒に建てようっていうような、そういう今そういうプロジェクトがこれからスタートするんですが、そのイントロダクションみたいなクラスにですね、一緒に出てきました。お昼もサドルバック持ちでお寿司弁当をいただいてですね、もう本当にそういうような形で全世界に、主の宣教を一緒にやっていこうという形ですね、ありますので、少し遠いですけれども、 もまた案内を出しますので、ぜひ行けたらですね一緒に行きたいと思っています。まあ、このサドルバック教会もですね、名前自体はもうかなり広がっているわけですけれども、けれどもその教会の名前を知らない人にですね、この教会を紹介する場合にはリック・オーレン先生、この先生の名前を出したりするっていうのもよくある話ですよね。はい、有名なんですが皆さん分かりますが、ジョー・オースティンですね、奥様の、ビクトリア夫人ですね、この写真はですね、この右側すごいですね、何かコンサートでも行ったかのようなものですけれども、今全米で最も礼拝出席者の多いと言われているこの教会、テキサス州にあるレイクウッド教会ですけれども、そこの牧師、主任牧師のジョー・オースティン先生ですね、本もたくさん出ていますが、彼らの場合はどうでしょうか。おそらく彼らの場合も皆さんレイクウッドチャーチってパッと出てきますか、知ってる方。多分名前の先生の名前の方が出てきやすいんではないかと思うんですけれども、そのように、まあ、一般的にですね大々牧師の牧会する教会とかって言ったりしますよね。ではそのように私たちが、まあ、私の教会であるとか大々牧師の教会という時に、そのことは、まあ、教会の持ち主、教会の持ち主が私であったり牧師であることを意味しているでしょうか。違いますよね。それはある特定の地域教会を指す場合に私たちがあえてそういう表現を使うだけであって、誰もその教会がその牧師のものである、ね、リック・ウォーレンの先生のその教会って言った時、リック・ウォーレン牧師の教会、ね、が持ち主であるとか、ジョエル・オースティン先生の教会って言った時にその先生が持ち主であるとか、そういう私が、私誰かが個人的にその教会を持っているとかっていうふうには考えないわけですよね。考えるとしたらちょっと危険ですね。考えないわけです。では教会は一体誰のものなのでしょうか。誰が教会の持ち主であり、それを養い育む方なんでしょうか。イエス様は今日のテキストの中でこうおっしゃいました。私は私の教会を建てますと。イエス様が私は私の教会を建てますとおっしゃったわけですね。教会とはイエス様のものです。主イエスキリストのものです。つまり主イエスが教会の主なんですね。教会は誰か個人のものでも、牧師や執事会、役員会のものでもありません。それはイエス様のものです。世界中にある地域教会も皆主イエスのものです。もちろんその中にはいろんな教派があります、教団があります。 JCCT もそういう意味では北米ホイネス教団に属しています。けれどもイエス様が私の教会とおっしゃったんですから、教会はすべてただ一つあるのみ、それは主イエスの教会が存在するだけですね。使徒パウロは第一コリント1章の12節13節のところで次のようにこのコリントにあった教会の問題をですね挙げています。お読みしますね。あなた方は命名に、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケパに、私はキリストにつくと言っている、言っているということです。キリストが分割されたのですか。あなた方のために十字架につけられたのはパウロでしょうか。あなた方がバプテスマを受けたのはパウロの名によるのでしょうか。コリントにある教会ではイエス様、イエスキリストとキリストの弟子たち、ここで名前が挙げられているのはパウロであり、アポロであり、ケパというのはペテロですが、ペテロであり、そういうリーダーたちがキリストと同じその位というか同じ立場に置かれていたっていうんです。だから各々に私は誰々につくとか、私は誰々先生につくとか、中にいや私はキリストにつくとか、そういう問題があるっていうのをですね指摘しているわけですね。それに対してパウロはキリストが、主イエスこそが唯一救い主であって、他の人はその弟子に過ぎないんだ、 そのイエス様につくものに過ぎないんだって。神様がイエス様がその働きをなさせるために建てた器であって、彼らはイエスの弟子に過ぎない。人を救うことができるのはキリストの名だけなんだって。パウロの名によって洗礼を授ける、誰々先生によって洗礼を授けられた、まあそのね年張りはあるかもしれませんけれども、それが人を救うんではない。イエス様だけが私たちを救うことができると、パウロはコリントの人々をですね諭しているんです。教会が主のものであるということは皆当然のことのようにしてですね、まあ、知っていると思うんです。私たちはねもう普段からそれは当たり前だと思っていると思うんですが、けれどもどうでしょう、私たちの心は気をつけていないと知らないうちにキリストに代わって他の人、人間がまたは教団が立つようになったりするのではないでしょうか。間違った方向にですね簡単に向かってしまうのではないでしょうか。イエス様に代わって誰か人が教会の頭のように考えたり、教団が何か上からの力を持って教会をですねコントロールしているかのように考えることはないでしょうか。教会は主イエスのものです。もちろんそれらは今どうでもいいって言ってんではないですよ。建てられた人やその団体はどうでもいいっていうのではなく、それはとても大事です、大事です。でもそれを通して主に従っている、主が教会の主人であるっていうことが忘れ去られてしまうと間違った方向に行ってしまいますね。イエス様ご自身が教会を建てられ、これを愛し養い育てられる。ですから私たちはいつもこのことを心にしっかりと留めておきながら、この方から目を離してはいけないわけです。もしイエス様ではなくって何かね力のある、いろんな意味で力のある教団や人が自分たちの教会を建てるのであれば、それはもはや名ばかりの教会であって主の教会でもなければ、そこに集う人々は主のものでもないわけです。私たちは主の教会を立て上げるものとして、主の教会としてですね、共にイエス様の前に立たせていただこうではありませんか。さてイエス様がこの私の教会を立てると言われた時、主は私はこの岩の上にとおっしゃいましたね。私は私の教会を建てるこの岩の上にとおっしゃいました。これはイエス様が、この弟子たちにですね、あなた方は私を誰だというのか、いろんな奇跡をなし、いろんなこの教えをなし、弟子たちもそういう、ね、神様からの印を見たわけで、見てたわけですけれども、ちょうどこの出来事の前には5つのパンと2匹の魚で5000人男性だけで5000人の人が食べて満腹したという、そういう奇跡を見たわけなんですが、それらを通してあなた方は私を誰だというのか、イエス様が弟子たちに、尋ねられました。その時にペテロが弟子を代表して、あなたは生ける神の御子キリストであると告白した直後にイエス様が語られた言葉、私はこの岩の上に私の教会を建てると。この岩とは何でしょうか。まあ、伝統的にカトリックはこの岩がペテロを表しているというような感じで捉えてますので、その教皇ですね、法王制っていうそういうあれを強くこう重んじているわけです。で一言でそのことは説明できないので、今日はそれ以上触れませんけれども、ペテロっていう名前は岩という意味です。岩ピーターですけれども、ペテロという名前は岩の意味を持っていますが、主はイエス様はペテロという人の上にイエス様の教会を建てるとおっしゃったんでしょうか。人の上に。ペテロという人はその初代教会の時代にリーダーとして建てられ、豊かに用いられた神様の選んだ器ですね。そういう意味でペテロが教会の土台となったっていうことができると思うんです。実際にね、ペテロやパウロは 初代教会の土台となっていったわけですね。ですからそういうことはできますけれども、ここでの岩とはむしろペテロが告白したあなたは生ける神の御子キリストですというその信仰のことですね。信仰、つまりイエス様は神の子救い主だと告白する、その信仰の上に主はご自分の教会をお建てになると告げられたわけです。この信仰の上に私は私の教会を建てる。教会は建物ではありませんし、人が何人以上集まればその何か成立するというものでもありません。ましてや何かそれらしき儀式を私たちが行っているから守っているからというのでもうクリスチャンになった、ね、キリスト教またここは教会だっていうそういう周りを整えてこう成り立つものではないわけです。もちろんそれらも大事な時はありますよ。けれども主の教会とはイエス様、あなたは私の救い主です、あなたはキリストです、私の救い主ですとその信じる信仰の上にまたその告白したその信仰者たちによって建てられるもの、それが教会であるわけです。主の教会ですね。どうしたら人はその信仰に至るのでしょうか。どうしたら人は私たちはこの信仰に至るのでしょうか。ペテロが主へのこの信仰告白に導かれた時のイエス様の言葉をですね、もう一度見てみたいと思うんです。ペテロがあなたは神の御子キリストだって言った時に、わあペテロすごいなって、よくわかったな、やっぱり私が選んだあなたはすごいんだ、あなたの信仰はすごいねってイエス様おっしゃったかっていうとそうではないわけですね。17節、今日のテキストの17節を見ると、バルヨナシモン、あなたは幸いです、このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父ですと。ペテロが主への信仰に至ったのは決して人間の技によるのではなくって、それは天におられる神様がペテロにそのことを明らかに示してくださったので、ペテロはイエス様が救い主だと分かった。もちろんこの分かったって信仰告白してもこの後にペテロは裏切りますからね。十字架の前でイエス様を知らないって賛同言うわけですよね。信仰を持った後でもパウロにね、あなた間違ってるって注意されてるぐらいですから、この信仰に至ることが私たちをパーフェクトな人間にするっていうことではないわけです。けれども誰も私たちが何かやったから、自分がすごいからと言ってこの信仰に至るわけではないっていうんです。それを示すのは父なる神様、神様がそのことをあなたに示してくださるのであなたは分かるんだ、イエスがキリストであるっていうこと、救い主であることを分かる、告白できると主はおっしゃったんです。このことは私たちにも同じことが言えます。私たちがイエス様への信仰に今日立っているのは、また、まだ今日の時点で信じておられない方、これから立とうとしておられる方がこれから立てるのは、愛の神様が私たち一人一人にそのことを示してくださるからです。神様ご自身、私たちの目には見えません、だから神様働いておられない、そうではなくって、神様が私たちに示してくださるので私たちはこの信仰に至ることができる。それは決して私たちが生まれながらに何かすごい人間だからとか、何か私たちのこの世での努力行いの結果それが実を結んだからでもない、ただ主の恵みによるんだって。主が皆さん、あなた一人一人を愛しておられる、あなたにそのことを伝えたいというその主の熱心さが、主の恵みがそのことを、イエスがキリストであることを私たちに分からせてくださるんです。聖書は次のように教えています。第一コリントの12章3節、ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですと言うことはできません。私たちは口でいくらでもね、 何とでも言うことはできます。でも口で告白する、心から本当に信じて告白するということは、私たちが何か頑張ってできるものではない。神の霊が、神の御霊が私たちのうちに働きかけて、そのことを分からせてくれる、促してくれるので、私たちは押し出されるようにして、あ、イエス様、あなたを信じます、あなたは救い主ですと、その告白に、信仰に立つことができると主はおっしゃるんです。私たちがイエス様への信仰に導かれたのは、また導かれるのは、主のご自身の霊の働きによるわけです。人の業ではありません。ここに私たちは誰も、私の信仰を見てください、私はこんなにすごい人ですよ、私は信仰を持っているからね、あなたたちとは違うんですよ、誰もその信仰、また自分自身を誇れない、その理由がここにあるわけです。主の恵みによって人はこの信仰に至るわけです。神様が、主イエスが救い主であることを私たちに示してくださるという中に、私たちは何を見るでしょうか。そこに神様の選びを見ることができると思うんです。つまり、私が神様を選ぶ、私が神様を選んだからではなくって、神様が私を、神様があなたを選んでくださったということです。もしそこに神様の選びがなければ、私たちはどうなっていることでしょう。人の知識には限界があります、ね、いくら、ね、哲学、いろんなものを持ってきて頑張って、神様ってどんな、ね、人はどこから来てどこに行くんだ、いろいろ頑張ったところで、結局推測の域を出ることはできません。限界があります。私たちはそういう意味でイエス様の十字架の意味、復活の意味を理解することはできません。知識ではね。イエス様が分からなければどうでしょうか。イエス様の父である天地万物の作り主、創造主である神様のことも実際には分かりません。漠然とは、神様いるかもしれないって、そういうことはできるでしょう。でも、この方がどういう方なのか、それを証ししたのは御子イエス様ですよね。イエス様を知ることがなければ、私たちは神様がどういうお方か分からないわけです。そうなると、罪の許し、永遠の命といった救いを誰も受けることもできません。救いがなければ、肉体の死がこの世の終わりとなってしまいますし、その先は全くの暗闇が待っています。またこの世においては、欲と罪の奴隷となり、霊的にも肉体的にも死んだ状態しかありません。そのような中で、果たして私たちは本当の希望、目先ではないんですよ、本当の希望を持つことができるでしょうか。神様があなたを選んでくださったんです。イエス様は私たちを死の状態から命の状態へと移すために、ご自身の命を罪の代価として支払ってくださいました。第一コリントの7章23節にはこうあります。あなた方は代価を持って買われたのです。あなた方は代価を持って買われたのです。そう書かれてある通りです。ですから、主によって買い取られた。以前はサタンや死、欲望の奴隷であった私たちを、主はその命、代価を持って私たちを買い取ってくださった。ご自身に使えるもの、ご自身のしもべとしてくださったというんです。それが御子イエスが私の救い主であるという信仰の本当の意味ですよね。私は主によって買い取られた。私が、はい、イエス様信じました、だからもうあとはね、もう幸せで、もうあとは神様何でも私に恵んでくださっていいことばっかしがあるだと、そういうものは信仰ではないわけです。主がそのこの後にも聖餐式を持ちますが、ご自身を投げ出されて、鞭で打たれて苦しめられて、その中でもね、反抗することなく、その苦しみを甘んじられた、 そうすることによってご自身の命を十字架で投げ出された、その十字架の血潮で私たちを罪の支配から贖い出してくださった、この主の技、主の十字架の血潮によって私たちはもはや古い自分は死んで新しくされた、もう奴隷であった私たちは主のものとされた、それを告白すること、それがイエス様、あなたは私の救い主です、あなたが私を生かしてくださいますと告白する信仰の意味ですね。主への信仰に導かれた者は皆主イエスのしもべであり、主イエスに属する主イエスのものとされているわけです。この信仰に生きる人々の群れがイエス様の教会、主の教会です。イエス様は神様の選びと救いの計画に基づいてご自分に与えられた全ての人々を救いに導き、教会としてお立てになりました。またこれからもこの教会に人々を加えられるわけです。ですから私たちが主のものである限り、主のものでなければ別ですよ、主のものとされている限り、主はご自分の教会を決して見放さずお捨てにはならないわけです。主の教会は立ち続ける、それは私たちが主のものとされているからです。神様はご自分であがなったご自分の民を知っておられますから、大いなる祝福とそして責任を持って私たちを導いてくださいます。今日主はおっしゃいます、あなた方は私のものだ、あなたは私のものだ、私があなたをあがなったんだ、あなた方は私の教会だ、あなたは私の教会だ。この方の御心と導きを求めて共に祈り求めていこうではありませんか。これからその教会を見ていくときにいろんなチャレンジがありますけれども、共に主を、私たちの主人はイエス様ですから、この方を共に見上げて祈り求めていこうではありませんか。最後にですね、イザヤ書43章1節から3節のところをお読みします。旧約聖書のイザヤ書43章の1節から3節、これはですね、神様が預言者イザヤという人を通してですね、イスラエルに、イスラエルの民族にこう語られた、言葉ですけれども、ここに神様がどういうお方なのか、父なる神様はどういうお方なのかということをですね、まあ、見ることができますので、そこを読んで終わりにします。3節の途中までにしますね。イザヤ書43章の1節から3節のところ、だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共におり、川を渡るときも、あなたは押し流されない。火の中を歩いても、あなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私があなたの神、主、イスラエルの聖なるもの、あなたの救い主であるからだ。お祈りしましょう。愛する天のお父様、私があなたの救い主だとおっしゃってくださるあなた、そのあなたが私たち一人一人の名を呼んで身元に引き寄せてくださったこと、私たちにイエス様が救い主であること示してくださったこと、またこれからも示し続けてくださることを覚えて感謝をいたします。主よ、私たちはあなたなしには無に等しいものです。一時は栄えてもやがて散っていく、そのこの世の花と一緒のようなもので、私たちも永遠に自分で咲き続けることはできません。本当に儚い命ですけれども、その私たちの一人一人を愛し、その名を呼んで 身元に引き寄せてくださったあなたが、今日私があなたをあがなったとおっしゃってくださり、またあなたは私のものと私たちに声をかけてくださる、また実際にそのように養い育ててくださること、ありがとうございます。あなたのものとされている幸いを私たち知っていくことができますように。この世の中では私は私のもの、自分は自分の人生は自分でというように言われますけれども、私たちは自分ではどこに向かっていいのか、何をしていいのかわからない、本当に迷った羊にすぎません。主よ、今日あなたが共にいてくださること、そしてこれからも導いてくださることを覚えて感謝をいたします。あなたを見上げて信じていきます。どうぞイエス様、私たちをこの教会を主ご自身が導いてくださるように、信じ感謝をし一切を委ねし、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。